それでは、今日はですね、法蔵坊さん陰二寺財政自在応仏書の続きですね、これについてお話をしたいと思います。これについてお話をしたいと思います、まずですね、奇妙無量十如来南無不可思議光との関係ですね、ここからまず説明をしていく必要があると思うんですね、奇妙無量十如来南無不可思議光っていうのはですね、阿弥陀仏の仏性の光ですね、仏性の光に、照らされたならばどうなるかと、ね、奇妙っていうのはですね、この仏性の光に対して打ち負かせたっていうことです。奇妙っていうのは打ち負かせたっていう、ね、打ち負かせた、ナムっていうのも打ち負かせた、つまりこの仏性の光っていうのは あるところにこう導いていこうとする力ってことです ね、こう川の流れのようにどこかに向かって私たちを運んでいこうとする力、これが仏性とね、でそこに対して流れに逆らっているのが私たちこの流れに逆らっている力が自力です ね、自力で、なぜ流れに逆らうか、ここが大事ですよ ね、なぜ流れに逆らってしまうのかとね、こうやって聞くと流れに逆らわずに打ち負かせたらいいじゃないですか、ね、楽じゃないですか、
ここは楽です、楽でない方を選ぶのはなぜか、
楽でない方を選ぶのはなぜかと
本当だ、ね、どうしても選んじゃうんだ
ね、
ということ。
それはなぜかというと我があるからです。
我、ね、
がががあるために私たちはこの流れに逆らってとどまろうとする。でこちら向きの力っていうのはどんな力かっていうと奇妙無量十如来ですから、いわゆる私たちに無常を知らせる力ってことですね。で、ナムフカシギコですから、私たちの心に浮かぶ、罪悪を知らせる力ってことです。だから、打ち負かせるとどうなるんですかと。打ち負かせると、ああ、私って悪い人間だなっていうことが知らされるんです。自力は何かっていうと、私は間違ってない。自力は私は間違ってない、間違ってない、 今までやってきたことは間違ってない、今までの生き方は間違ってない、これが自力。それに対して仏性は何かっていうと、私は間違っていたと知らせる力です。ね、そう、私は間違っていた。それに対して自力は、私は間違っていない。はい、ね、これ何でしょう、この間違、何が間違ってるんでしょう、何が間違ってないんでしょうっていうことですね。そもそも ここ何ですか、この間違ってないって、何がどう間違ってないんですか。自力っていうのは、私は間違っていないっていう心です、ね、それに対して仏性っていうのは、私たちに無常と罪悪を知らせるんです ね。無常と罪悪、無常っていうのは必ず死んでいかなくちゃいけないってことです、ね、人間ってバカですよね。何がバカかっていうと、仏教を聞くとなぜか、あ、死ぬなって感じるんですよ。
聞くとね
、うん、あ、人間って、あ、死んでいくんだなって感じるんですよね。ね、だから仏教を聞かなかったら死なないんじゃないかって思う。
でも突然にみんな来てるのね。
そう、うん、別に仏教を聞いているから死ぬわけでもないし、仏教を聞いていないから死なないわけじゃないのに、なぜか仏教を聞かなければ死なないって思うんです。
なんでそれと思うんだ。
はい、
聞かなきゃ死なない、そんなことない。
そう、忘れていられるってことですね。死を忘れていることができる。死を忘れていることができれば死なないんですよね、皆さん。はい、
死を忘れる、うん、だから死を忘れるように、忘れるように。
でだから忘れていたら死なないんですよね。
死ぬよ、やっぱり。
いや、忘れてても死ぬ。
死ぬよね。
無常は必ず来るんだけど。
うん、私は間違ってないっていうことは、ね、苦しむような種をまいてないって意味です。
そこで間違ってない。
そこまでわかんないです、
ね。私は苦しむような種をまいてない。なぜなら私は今まで間違ったことを、ね、していないか。ところが聴聞するとなぜか苦しくなってくる。やっぱ仏教を聞いたから苦しくなるんじゃないか。間違ってるから苦しくな
る。それを認めたくなくて苦し
くなる。そう。
ただそれだけ。
ちょっとお休みした方がいいんじゃない。仏法を聞かなければ苦しむことはないんじゃないか。
長生きできると
。長生きできる。ね。
だけど仏法聞かないと気がつく時がないから。死ぬんだっていうこと。
これはいわゆる間違ってないっていうのはですよ。何が間違ってないかっていうと、それは、ね、死がやってくることもないし、死がやってきた時に苦しむような結果を受けることはないと思いたいわけです。わかります？そう、私は今まで良い種をまいてきたから、ね、そうだ。そういえば なんかね、なんとかほうれん草、なんとかほうれん草、なんとかほうれん草ってね。ね、難病、なんとかほうれん草、なんとか難病ほうれん草。
ほうれん草。
ああ、ね。そういうふうにこう唱えてる人がいるじゃないですか。そうそう、 ああいう種まきを一生懸命していることは良い種まきですよね。
分かるね。
ええ、自分の中では良い種まき、これが我ですよ。
あ、石が上げてることがいいのか。
そうそうそうそう。つまり自分の中ではっていう話なんです。自分の中ではこれは正しい種まきだ。
そこを抑えれない。
ね。自分の中では正しい種まきだっていうことと、仏教っていうのはね、この大宇宙の真理を説いてるわけです。ね。あなたが正しいと思っている種まきが本当に真理に従って正しいと言えるかってことですね。
真理に従って正しいと言えないから苦しんでる、
ね、これが真実です。真実、真実っていうのは何かっていうと、真なるものが現実になるってことですね。真なるものっていうのは真理に従って私たちは良い種をまけば幸せになれるし、悪い種をまけば苦しむ。それはどうやって現れるかというと、私たちの現実となって現れるとね。現実となって現れる。だから私たちの現実を見れば、今までどんな種をまいてきたかっていうことがわかる。ね。わかりやすく言えば、かぼちゃの種をまけば、かぼちゃが生える。キュウリの種をまけば、キュウリが生える。ね。そうでしょ？農家の方ならわかりますよね。出てきた芽を見れば、ね、ビートの種をまいてきたはずなのに、かぼちゃの芽が出てきたらどうですか？
とても出てしまう。おかしいな。
おかしいな。ビートの種をまいてきたはずなのにというのがが、かぼちゃの芽が出てきた、かぼちゃが生えてきた、これが現実。この場合ですね、私はビートの種をまいたんだから、これはビートだと思って育てますか？
かぼちゃが出てきたらかぼちゃだと思って
、最初はそうかね、
育てなかった。
大きくなってき
たらどう考えてもビートだもんね。カッコがね、その他の巣のところにね、その卵を産みつけると、ね、そうするとカッコっていち早くね、孵化してね、他のこう卵をこう落としていくんですよ。こうやってこうやってこうやってね、落とすんですよ。そうすると親鳥はですね、自分の子供が一つしかないから、この子が子供だと思ってせっせと育てていくんです。で、やがてそのせっせと育てたその親鳥よりも大きくなるんですよ。
格好がね、
格好がね。そうすると親鳥はね、いや、これはうちの子だったっけと、いや、まあでもよく育ったもんだと、こんなに大きくなったんだなと思ってね、何にも気づかずに育てるようなもので、ね、でも出てきた結果がカッコだったら、さあカッコな、カッコの子供なんですよ、ね、かぼちゃの種をまけばかぼちゃが生える、きゅうりの種をまけばきゅうりが生える、ね、ところがこのがはですね、私はかぼちゃの種をまいたんだっていう思いががです。
間違っていない、
間違ってない、そう、私はかぼちゃの種をまいたんだ、間違ってない、これはかぼちゃだってことです。ビートが生えてきてもかぼちゃだ、これががってことです。 私はカボチャの種をまいてきた。だからカボチャだ。でも出てきた芽がビートだったら、それはどの種をまいたんですか？ビート。いやでも僕はカボチャの種をまいたんだ。間違ってない。
そこで認めればいいんだじゃあ。
やっぱ。これ認めるっていうのがここで言うナムです。ナムフカシイコナムとか奇妙です。それに対して私たちはいやいやカボチャの種をまいたんだ、
そんなに頑張らないで出てきたの違うんだもん。
いや出てきた、あじゃあもうちょっと頑張ればカボチャになるんですよきっと。
そんなわけない
ねえ
時間を、時間を、
そうそうそう、いや僕ちょっとなんとなく子育てしてないような気がするとね、子育てしてないような気がする。いやでも私は間違ってない、私は子育てしてる、仕事も行ってるしゲームもやってるけど合間合間で子供をちゃんと見ている、私は間違ってないですよね
と思って
思ってる。そう。でもどうもなんかね、最近なんかこう僕は蚊帳の外のような気がするおかしいな。いやでも僕は間違ってないですよね。頑張ってお仕事も行ってる、一生懸命仕事をしている合間にゲームをしてるだけね。できるだけ頑張って子供には付き合ってる、間違ってませんよね。
度合いが難しいよやっぱり
でもなんとなく現実としてはなんか蚊帳の外になってるような気がする
分かってんじゃんしたら、
はい、
分かってんじゃん
蚊帳の外、いやでも私はきっと間違ってないんですよ
でもやることはやってるいうことになりますよね。
あ、やることはやってる。そうそうそう。
それでも蚊帳の外に蚊をなのは何でですか？
やることはやっているけど、蚊帳の外になってるってことはやってないってことです。
あ、そうか。あ、かぼちゃが
出てこない。そうそうそう。かぼちゃが出てこない。おかしいなと、かぼちゃの種をまいているつもり。ね、私はちゃんとやっている、でもなんとなく子供が最近寄りつかなくなって離れていっている、ね、何々ちゃんお風呂一緒に入ろうか、やだ、えママがなんかお風呂に入るとあーって泣いている、え僕はどうして嫌がられているんだ。
子供は元気だからね。
僕は子供のために頑張ってるんですよね
頑張らないからつかないんだよ。絶対そうだから。
いやでも僕の中では頑張ってるんです。僕の中では。
自分では思ったって違うんだもん。ガーだから。子供ぐらい元気なもんないよね。可愛がったらすぐつくんだよ。
そう。可愛がったらすぐつくんです。つかないのは可愛がってないからです。そ
う。ビートだから。
ビートなんですよ。ビートの種をまいてるんです。ビート。でも僕はカボチャの種をまいているつもりなんです。
でもビートが出てきた。
ビートが出てきた。おかしいですね。ね。でもやっぱりカボチャの種をまいてるつもりなんだから、カボチャが出てこないとおかしいですよね。おかしい。だから私はカボチャの種をまいているのにカボチャが入ってこないのはこの子供のせいですね。私は子供に一生懸命愛情を注いでるのに子供が近づいてこないのは子供が悪いからだ。
違う
よ。違います。
旦那がお父さんがダメだから。
はい、じゃあ妻が悪い。
超悪くないよ、う
ん、完全にそんな感じですね
いやだって私は間違ってないですもん ね、いや今日も朝ちゃんと起きてこれると思っていた。でも起きてこれなかった。おかしい、おかしいですよね。僕は間違ったことはしてないですよ。起きてこれるはずですよね。そのために今まで努力してきたじゃないですか、うん、頑張って種をまいてきた、うん、でも起きてこれない、
これない、
これはやっぱり何かの間違いですよね。
種が違
う、あ、種が違ってた。そう、そうです。
合ってると思って、
うん、
ど
っちか、そうそうそうそう、ね、その時に大事なのは間違っていたなと思って種を撒き直せばいいんです。
よく見てね、
よく見て。かぼちゃの種を撒いているつもりだったけど出てきた芽がビートだったら、もう一回かぼちゃの種を巻き直せばいいんです。
そうだね、ちょっと時間かかるけど。
ところがですよ、かぼちゃの種を3年も巻いてたらどうします。今まで3年間かぼちゃの種を巻いてきた、
かぼちゃちゃんと出てきた、
いや出てきたのはビートなんですけど、ビートなんですけど、でも僕はかぼちゃを3年も巻いてきました。あのかぼちゃ3年間巻いてきたことは何だったんですか。
出てきたのはビートか
よ、はい、出てきたのはビートなんですけど。
一回収穫しないと
合わんね、
はい、
一度収穫しないとダメです。
あ、ビート収穫、いや、ビート収穫、ビートのつもりで撒いたわけじゃないですか。
ね、3年間撒いてたものが違ってたっていうこと。
あ、そうそうそう、でもね、うすうす気づいてたんです、赤っ子と一緒でね。なんかちょっと子供が違うな。ちょっと目の形が違うなっていう。ちょっとこうなんか違うなっていう、思ってることと違うなと。ところがね、いや、ちょっと子供のせいにしてたんですよ、僕は。妻のせいにしてたんです。僕は間違ってない。僕は子供のためにちゃんと時間を割いてきた。ね、子供は喜ぶだろうと思って女神転生のゲームを一緒にやろうと進めた。すべて子供のためですね。そうですね。だから私は間違ってない。
同じ種を巻き続ける、
そうそうそうそう、同じ種を巻き続けるんです。同じ種を
巻き直さないで巻き続ける、
そうそうそう、巻き直さないで巻き続けるんです。だってね、もし今まで巻いていた種巻きがビートの種だと認めてしまったら、じゃあ3年間巻いてきたことは何だったんですか。ね、
無常ですね。
はい、
無常ですか。
無常、うん、間違ってただけだ。
3年間無常だな。
そうそうそう、やってきたことが意味がなかっただけです。意味が
なかっただけ、
はいはいはい、
それが真実ってこと。
そう、それが真実と。そうそうそうそう、まあ、ちょうど分かりやすく言えばね、パチンコに行きましたと、ね、10万円持ってきましたと、ね、5万円すりました、どうです、帰れます、帰れます、5万円持ってますよ、もしかしたらあと1万円入れたら元が取れるかもしれませんね。
それに惑わされるんだ
よ。はい、
それに惑わされる、それで全部吸ってしまう、失敗した、あの5万円で気がついたのにやめてくださ
いいやいやいやいや、だから僕は間違ってないから、もうちょっと子供に接していれば子供は振り向いてくれるはずですよね。 あと1年、あと1万円出せば。
同じようにってこと
ですか？同じように、もう当然じゃないですか。今までと同じ種まきをするんです。どうですか。あと1万円入れました。どうもなんか結果が出ない。ね、あと4万円残ってます。どうします。
入れ続け
ます、ね。入れ続ける。これは人生ですからね。人生すべてを投資するってことですね。
投資してもダメな場合もあるよ。
はい、
投資したって。
だいたいね、5万円吸ってダメな時は、6万円出してもダメなんです。全部7万円出してもダメなんです。8万円出してもダメなんです。9万円出してもダメなんです。
ゼロでしょ。
そうです。いかに今まで投資したお金をすっぱり諦めて帰るかです。ね、ところが歌が流れてくる。投げたらあかん。投げたらあかん。ね。
パチンコ屋さんでそんな音、そんな音楽になってたら帰れく
ない。いやいやいや、もうこれはちょっと帰っちゃダメだな。もう少し頑張れば結果が出ると思いますよね。
最後まで頑張っちゃう。
最後まで。これが自力と言われるものです。
すごい力だね。
ね、間違っていたと認めたらいいんですって。ね、
ちゃんとかぼちゃの種をまけばいいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ここがなぜ認められないんでしょう。
ガがあるから
。はい。ガって何かわかります？ガ。ガって何かわかります？
ガ。
プライド。
ガ。ガっていうの。がっていうのはですね、がっていうのは私が生まれてから死ぬまでが私だと思う心です。いいですか。がっていうのは私が生まれてから、ね、そして死ぬまでが、つまり肉体が私だと思うのがまず根本的な我なんです、ね。肉体が私だってなった時、肉体が生まれてから肉体が死ぬまでが私なんだと思うんです。例えば私は今38ですから、38年間生きましたと。これが今だとしますね。38年間。これが今だとすると、ね。その生まれてから今までが私なんです。その私っていうのは、現実としては何にも残ってないんですよ。なぜなら仏教では、私ってこの今のこの瞬間しかないからなんです。今のこの瞬間しか今、つまり私を証明するものはないんです。じゃあ生まれてから死ね、今までは何だったんですかっていうと、生まれてから今まではもうないんですよ。今にはないわけ。
過去じゃない。
確かに過去ですけど、過去って今じゃないもん。
過去は今じゃないです
ね。ね、 記憶の中にしか存在しないものなんです。
変えたくない、変わりたくないっていうのが根本にあるんでし
ょ。まずそのいわゆるないっていうのがね、もう信じられないわけ。私っていうのは生まれてから今までがこれが私なんだと、ね、そして生まれてから死ぬまでが私なんだ。例えばこの生まれてから今までの間に大きな失敗をしてしまったとしますよね。そうするともう人生終わりですよね。ね、そう思いません？
終わりとは限らないんじゃない？
その時は。
ええ、だってこの時に失敗をしてしまえば、私の人生は生まれてから死ぬまでだから、ほらもう終わりじゃん。失敗してるもん。そうでしょ。
その時死んじゃったらおしまい。
え、その時失敗じゃなくて、その時自分の中で思い通りにならなかった、思い通りに就職できなかった、思い通りの結果を残せなかった、ある人は言ってましたよ、ね、思い通りの大学に入れなかった、だから俺の人生はもう終わりだと、ね、親がね、京大に入れって言った、最低でも東大だところが大阪大学に入ってしまった。
いい人入ってる、
入れたらすごいし、
いい人ね、大学に入ったらすごい。なんでよく悪い、
偏差値62ですね、まあ北大と同じぐらいです。失敗ですね。そうするともう京大に入れなかったという人生がずっと続くから、私の人生はもう終わりなんです。
そうか、未来のその失敗、
それ自分で決めるのね。本当は終わってないかもしれない、これからなの。
いや、だから私の人生ってのは生まれてから死ぬまでで、その中に一つでも汚点があれば、私の人生はずっと汚点が続くわけ。
あら、
これが我なんです。そういう種しか負けないんじゃなくて、自分の中でがっていうのですよ。がっていうのは私のイメージ通りに生きるかどうかなんです。何歳までには仕事について、何歳までには結婚してとか ね、何歳までにはね農家を継いでとか、この年までにはこういうことをやって、ね、他の人この時までにはこうして、ああして、そうしてっていう人生の中で計画を立てるわけです。大体他の人もこういう風になっているっていうのを基準にして、そうなるように人生のプランを立てるんです。ところが何か失敗があったとしたら、つまりそういう風なことができなかったとしたら、その後の人生はずっとそれをこう背負いながら生きていかなくちゃいけない。そうそうそう。なぜか。だってが私だから。意味わかります。
そういうことか。
意味わかります？
その失敗した時に感覚が違ったんだなと思って巻き直しできれば。
そうそう。失敗した時に。がの強い人は人生それで終わりだってなんです。つまりそういうことが起きちゃったからもう終わりなんです。
理想通りの自分の人生、
どうやってもその挽回できなかったらもう終わりなんです。わかります？言ってる意味。 難しい。
いや、挽回できなかったら終わりだと思うんだよ。私は間違っていないっていうところに。
ええ、そのがが私。がっていうのは、私が生まれてから死ぬまでが私っていうことなんです。ね、生まれてから死ぬまでが、つまり肉体が私が誕生してから肉体が滅ぶまでが私なんです。だから これが生まれてから死ぬまでがいい人生だったらいい人生なんだって思う。
その時は肉体のだけのことばだけは思って
る。肉体のっていうのはいわゆる私の、例えばね、上田義弘という肉体がみんなから認めてもらえるような素晴らしい存在になればいいって思ってるわ
け。みんな誰しもそうだよね。
でも上田義弘っていうね、私がですよ、例えばちょっと飲酒運転でね、ひき逃げをしちゃったと、後から捕まっちゃいましたと、で警察にバーンってね、バーン締め手配、38歳男って感じでバーンってこの名前が載って、でなんていうんですかね、警察に捕まりました、牢屋に入りました、出所しました、ね、そうすると あもう俺の人生は終わりだってなるんです。なぜかというと、もう前科一犯だから。つまり上田義弘という肉体では人は私のことを認めてくれないんだっていうふうになるわけです。そうするとどうやったってですよ、どうやったって消えないじゃないですか。ひき逃げしちゃったっていうね、飲酒運転でっていう、なんていうんですかね、過去を消すことはできない。だから俺はもうダメなんだって思うのがガなんです。難しい、わかります。
なんでガが出てきたんですか。
なんでガがっていうのは、この仏性の働きでっていう話でね、私たちはこの仏性の働きに打ち負かせていけばいいのに、打ち負かせることができずにこうとどまろうとしていると。このとどまろうとしている力が我ですよと、流れに逆らっていく力が我ですよと。例えばまあ分かりやすく言えば、俺ってちょっと子育て参加してないような気がするなぁと、こういうふうに見えたらですよ、それは子供子育て参加してないっていう現実なんですよね。現実。
それは気がしているだけじゃなくて、
うん、
実際そうだってこ
と。実際そうってことです。実際子育てに参加してないってことなんです。
自分で思ってるだけじゃなくて。
自分でそうかなっていうふうに感じてるときは、普通は我があるから、子育て参加していないはずはないって思ってるわけ。だけど相当いろんなことが起きてるわけね。子育て参加してない一つか二つぐらいじゃなく、いくつものポイントで子育て参加してねえなと思っているところがあるわけです。本人がだからもう現実としてはもう参加してないっていうのは明らかなんです。それはなぜ子育て参加してないというふうに思うのかって言ったら、子育て参加していないという種まきが、過去に種まきがあって今そういう結果を受けているわけです。これが真実です。それに対して私は子育てしているんだっていうのが我なんです。子育てしているんだと。 心の中では子育てしていないんじゃないかって思ってても、いやいやいや、私は重ね子育てしているんだっていうのが我なんです。ね。これが我と言われるものなんです。そう、やっているつもりだから結果が出て当然と思うわけ。仏教はそうじゃないんですよ。結果を見ながら今までの種まきを反省していくんです。わかります？難しい。
結果を見ながら今まで接していくっていうところをやってない。
そうそうそうそうそう。
だから種まきを頑張っちゃうんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから私は間違ってないことを証明するために今までの種まきを貫く。ね、そのかぼちゃの種をまいたけどビートが出てきたんです。だけどかぼちゃの種っていうことを証明するために再度このかぼちゃの種だと思うものをまき続けるんです。次から次へとビートが出てきても見ない、とりあえず。とりあえずかぼちゃの種を一心不乱に巻き続けるんです。なぜか、俺はやってきたんだということを証明するために。
失敗を認めないで。
ね、あなたは何がしたいの？子育てしたいの？ちゃんと。それとも今まで子育てしてきたっていうことを証明したいの、どっちっていう話だ、うん、
証明したい方が優先してるって。
そう、
認めてほしいから
。そうそうそうそう、私はちゃんと子育てしてきたっていうことを認めてもらうためにね。だから子育てもうそっちのけなわけ。
自分ですよ。
はい、そうそうそうそう、
よく頑張ったよねって言ってほしい。
あ、そうそうそう、頑張って、あなたは子育て頑張ってきたよね。うんうん。まあでも実際は子育てやってないんだけどね。でも頑張ったよね。うん。
努力はした。
努力はした。そうそう、
自分なりに。
自分なりに。そう。
かぼちゃの種。
かぼちゃの種だと思って撒いていた。俺は何も種を撒いてきたわけで、撒いてきてないわけじゃないって。ね。そうですよ。何の種も撒いてきてないわけじゃない。種をちゃんと撒いてきました。でもなんで俺はカボチャの種を撒いてきたはずなのにカボチャが出てこないんだってこう言ってるわけ。ね。だから何とかしてカボチャの種を撒いてきたということを証明しようとしてね、一生懸命カボチャの種だと思うものを撒き続けるわけです。ね。で、いや、でもカボチャが出てきてないってことはカボチャの種を撒いてないよね、と。そうそうね、いや、私は頑張ってきたと思うわけです。私は頑張ってきたんだ。ね。そう、ビートを撒いたんです、ね、頑張ってないとは言ってない。頑張ってビートの種を撒いたんです。その結果ビートという結果が出てきたんです。
何が良くないですか？
何が頑張って子供から嫌われる種撒きを撒いてたんです。
そうか、現実が証明してるってことはそういうことなんだから。だから自分の今思ってることと違うことが起きてることは種まきが間違ってるっていうこと。
そう、間違った種をまいたんです。あなたが一生懸命まいてきたことは間違いない。一生懸命まいてきたのは子供から嫌われる種をまいたんです。
私が見えてるところではよくやってるように 見せてるというか、そんな感じなん
ですか？いえいえ、だって子供の気持ちに立って種をまいてなかったんですね。
ああ。
それ、あなたがまいてきた種まきは子供から嫌われる種まき。
ああ。
それを頑張って 撒いてきた。ね？何も撒いてきてないわけじゃない。
かわいそう。
ね？あなたは頑張ってきた。頑張って子供から嫌われる種を撒いてきた。
間違ったものを撒いてきた。
そうそうそうそう。
だから現実は間違ったもの
を撒いてきた。はい。そうそうそう。納得しました、だいぶ。納得してきました。種をまいてないわけじゃないんです。
それはでも、ずっと気づかないですか？
ずっと、いや、だから気づき始めてきたじゃないですか。子供がなんか寄りつかなくなってきた。ママがいなくなると泣いていると。うん、あれ？
それって、
あれ？
それって、なんかこの成長の過程の一部とかじゃなくて、
成長の過程の一部ではなくて、子供がちゃんと人を見るようになってきた
んですか？
そう。パパは私のことを全然見てない。
かわいそう。お互い一歩ず
つ。すごいね。ちゃんと見てるね、やっぱり。
ちゃんと見てます。
そうか。
はい。
だから二人きりになるのが嫌になってきてる、
ね、そうです、そうそうそう、パパは私のことなんて見てない、見てるのはいつもテレビの方、テレビの画面の方、パソコンの画面の方、あなたの目はいつも私には見てない、他の方を向いている。はい、ね、どうも私は最近蚊帳の外のような気がする。蚊帳の外じゃない、初めから参加してなかったんです。違う。
参加の仕方を間違ったってことですか？
いや、参加してないんです。初めから参加してないんです。参加の仕方がわからなかったんじゃない。初めから参加してないんです。
したくなくて。
はい。
したくなくてですか。
いえ、参加したくないとは言ってないんです。参加してなかったんです。
参加するっていうの
はわからなかった。
参加するっていうのはね、わかりやすく言えばね、参加するっていうのは、もう好きなゲームをいっぱいやって、はあ、暇になった。なんなんちゃん、一緒に遊ぶか。これは参加してません。
じゃないよね。
ね、子供が要求したときにいかに答えるかが参加ですからね。
自分の都合だけでね、やったりやらなかったりは、それは子供は見抜くわね。
ね、ある人がね、ペットを飼ったんです。チワワ、犬をね。そのご主人がすごい犬好きでね、なんなんちゃーとかいつも言ってるわけじゃない。なんなんちゃーどうしたのとか言って、
そんなことワン
コ今から散歩行こうかとかって言うんですよ。で、そのワンちゃんがね、こうワンちゃんワンちゃんで行きたい方向があるんですって、ね、こっち側に行きたいとか、ちょっとこう 見ていたいとかね、そうすると、なんなんちゃーふんとか連れていくんです。いやいやいや、それは無理や。ってこう連れてくる、ね、で、私はこの何々ちゃんの散歩にいつも貢献している、ね、ワンちゃんがここね、ここに泊まっていたい、あっちに行きたい、ねね、こっち行きたい行きたいっていうふうに言ってる、ね、何々ちゃんこっち側にしましょうねとか言ってこう連れていく。そしたらね、最近どうなったか、ナイナイちゃん散歩行こうかとかって言ってもね、
知らん顔する。
そう。
そうなの、ワンコが、
ワンコが、ワンコよく見てる。
自分の行きたいところに連れ
て、そう、自分のところに行きたいところに連れて行ってくれないと。
利口だよね。
自分のね、いわゆるそのご主人の好きな方向、好きなペースで散歩しようとしてると。そしたらワンちゃんでもわかるね、もうそのね、ご主人のことがあんまり好きにはなれない。
あら、ワンコまで？
そう、ワンコまで。ところがそのね、ご主人は犬好きで、何が言っちゃう？ほら、膝の上に乗るんだよとかって、乗らない、全然。全然乗らない。何が言っちゃうとか言ってね。で、僕が行くとこ、すごいこう喜ぶわけですよ。すっごい喜ぶの。そのご主人が行くと、
ふーん。しかも、ね、ご主人様はそう変わらないよ。ね、
そうなんだ。
これはこのワンちゃんが離れていったという現実はそのご主人の種まきにあります。決して私が言ったからご主人ね、ご主人の方に懐いていたワンちゃんが僕の方に移ったわけではありません。そうそうそうそう、そのワンちゃんのに対するね、そのご主人の種まきが今を生み出してる。蚊帳の外じゃないんですね。
入ってなかった。
そう、入ってない、初めから入ってなかった。そうそうそう、蚊帳に入ってない、もともと蚊帳の外だったもともと蚊帳の外だったわけです。もともと子育てに参加してないんです。参加してないっていうことがはっきりしてきただけです。
で、焦って
る、焦ってる、そう、あれあれおかしいな、俺ちょっと参加してねえな。いや、ほんと子育てに参加したらね、ゲームなんてできませんね、僕だって1時間ものの相棒の番組を見るだけでももう大変なんですから。その1時間を確保しようと思ったらですよ、子供からいろいろ要求来るじゃないですか。これに答えたらもう見れないんですよ。で、それをこう1時間丸々ね、ふんとこうやって見たらもう子供は期待しなくなってきます。
いや、誰も期待しないわ。何言ったっても
う
動かない。
そうそうそう
そう。誰も期待しない。そればっかりや
ってるな。期待しません。
そうなって当然。
そうです。なって当然です。
だけどそれじゃダメです
よね。そうそうそうそう。いや、それじゃダメかどうかわからないですよ。それ望んでいる結果だったら。俺、蚊帳の外じゃないか。うん、まあでも俺、蚊帳の外になるために種をまいたしな。うん、そうだ。
ああ。
ならいいですよ。
ああ、じゃあ、思う存分、ゲームなり仕事なりできます、
うん。そうそうそう。もうね、あなたのことを期待はしてませんから大丈夫です。好きなだけゲームをやってください。好きなだけ仕事をしてください。
やった
ね、やったってなりますけど、なんか俺蚊帳の外じゃないかっていうのは、少なからずその人は子育てに参加していると思ってるわけ。
思ってます
よ、ね、子供が意思表示をするようになって初めて、ね、
そうそうそうそう、だけど子育てしているつもりでもね、かぼちゃの種をまいているつもりでも子供が懐かないとしたら、それはかぼちゃの種をまいてはいないんです。
種を変えなければ、
そう、種を変えなくちゃいけないんです。まいてるのはビートの種だったってことなんです。俺蚊帳の外じゃないかと、よく気がついたね。そうなんだよ。ね、いわゆる子供に子育てに一生懸命参加してるけど、やり方が間違っていて蚊帳の外になっちゃったではなく、そもそも参加してないために蚊帳の外になっちゃっただけです。 そうそうそうそう。
でも絶対的に自分は自信を持って子育てをしているっていう我があるんです、
うん、そうそうそう、子育てしているという我がある。
これはずっと気づかないんですよね。
はいはい、そうそうそう。ね、だからかぼちゃの種を一生懸命撒いたけどビートが生えてきた、ね、でもいや俺は今まで撒いてきた種まきはかぼちゃの種なんだと。
明らかに見て
る明らかじゃないですよ。そのこれはかぼちゃの種なんだと思いたいからかぼちゃの種をだと思うものを撒き続ける。撒き続けるっていうことは当然ビートの種を撒き続けるっていうことで余計嫌われるんです。
平行線
です。
どんどん近づいていくと離れて
る。そうそうそう。
かわいい。磁石。磁石。磁石。そうそうそう。
ね、だからどんなにかぼちゃの種をまいているつもりでも。出てきた芽がビートならビートの種をまいたっていうことなんだと。ところがなぜ私たちはそれを認められないかという話なんですこれ。
それが失敗だと思ってしまうとそこで終わっちゃう。
それで大事なのは私たちは私たちの我っていうのは生まれてから死ぬまでが私だと思ってるんです。仏教はそうじゃない。仏教というのは今のこの瞬間だけが私なんです。
じゃあ失敗しても大丈夫って
こと？失敗しても大丈夫です。でもここでポイントなのは今しか私がないっていうことはね、3年間巻いていようが4年間巻いていようがそんなこと過去の話だからどうだっていいってことなんです。
どうだっていいんですか？
だって大事なのは今で、今子供が懐いてないっていう現実があるんです。その現実をどう変えるか、どう変えて種をまいていくかだけなんです。今大事なのところが、がってそうじゃなく、がっていうのは今までまいてきた種まきを問題にしてるんです。
進んでいかない。
はい、わかります。つまりあなたは今子供が近づいてないっていう結果を受けてますよねと。
話の中ではわかるんだけど実際自分が今やってることは、ね、
で子供が近づいてなくて蚊帳の外だと思って寂しいと思ってるんですよ。だったら子供が近づくようにこれから種をまいていけばいいじゃないですか。ところが、がってそうじゃないんです。がっていうのは今までまいてきた種まきが間違っていないっていうことを証明しようとするんです。
無駄なことをやりたがる。
いや、その結果無駄になっちゃうだけで。ここを証明、ここが間違ってなかったってことを証明しようとする。
過去が無駄じゃない。
頑張ってやった。
そうそう、頑張って、あの時頑張ってやった。あの時これも頑張った、それも頑張った。ね。これが間違ってなかったってことを証明しようとするんです。
お前のために頑張った。
過去を問題にして。
そうそうそうそう。
過去を問題にしてる。
そう、過去を問題、ここを問題にしてる。ここを問題にしてるんです。
現在で。
そう、現在どうするかって話じゃないわけ。
過去の自分の証を認めてほしくてやってるだ
け。そうそうそうそう。まあ分かりやすく言えば今回ね、私の車がちょっとこう故障したわけですよ、うんうん、ね、故障したら、うん、当然故障したんだから修理をしようっていうのが大事ですよね、うん、ところががを問題にするとね、おかしいな、僕はそんな乗り方は間違ってないですよねおかしい、こうなるのがおかしい。これはちょっとほら、あのトヨタのね、トトリさんにちょっと電話して同じ問題が起きてるんですよと。ちゃんと修理したんですか？
前直したのに、
前直したのに、あれから 2,3 年も経ってないですよと。 2,3 年も経ってないまた同じことを起こしてと。
同じところ、
同じところが、 ね、うん、といわゆるそのなんていうんですか、そんなことどうだっていいじゃないですか。今目の前で故障してるんだからそれどうするかってことが大事でしょ、うん、ね、いやいやもうどこのそのいわゆる工場っていうかね、車のその工場にね積もっていくかと、それが大事じゃないですか。ところがいやいやいや、そんなこと、そんなこと今考えずにね、ね、いわゆるその、ね、札幌まで来ました、これからどうやって帰るかってこともね、そっちのけでね、連れてきた咲子さんのこともそっちのけでね、いやいやいや、どうしてこんなことになってるんだと。いや、僕は悪くないんですよ、僕は。僕は全然悪くない。僕はちゃんと、前ね、安全運転に心がけてるから。それより私はどうやって帰ったらいいのって話じゃないですか。それをなんとかこう、僕はちゃんと運転してきたんです、僕が悪いわけじゃない、分かってください、僕が悪いわけじゃないんですね、僕は悪いわけじゃないんです、僕はちゃんとね、安全運転に心がけて、ブレーキもそんな強く踏んでません、あんまりスピードも出してないですね、悪いのはあのトヨタのあの人です、恨むならあの人を恨んでください。これがガ、そんなこと今どうだっていいじゃん、誰の責任かとか誰が悪いかなんてどうだっていいじゃん、今現状としてどうやって千歳の空港まで行くか、この車をどうやって修理するか、いくらかかるか、それだけです、うん、でもなんか人間ってそうならないんですよ、ね、あんなに頑張ったのにってなるんです、そう、直したばっかりなのに、
去年だったかね、
去年じゃないよ、まあ結構前ですよ、はいはい、2,3 年ぐらい前、
うん、見たもんね、
そうそうそう、
真実としては形あるものが壊れるということ、
真実から言えばまあまあまあ仕方ない、つまり真実はまあ何ていうの、今故障しちゃってるからね、だからこの問題が起きてるわけですよ、私はどうやって千歳空港まで行くか、この車をどうやって修理するか、今乗せてきた人をどこまで札幌までね送っていくか、それが大事であってね、その何て言うんですかね、私が安全運転したかどうかどうだっていいでしょ、今までいやいやいや、私は一生懸命車を大事にしてきました、私は安全運転したんです、
責めないでほ
しい、そう、責めないでください、私が悪いわけじゃないんです、これがが、分かります、言ってる意味が、問題にしてることが全然違うんです、いや僕蚊帳の外だな、ね、だからこれからは反省して子育てに参加するよっていうのが正しい姿勢なんです、がはどうかっていうと、ね、俺ちゃんと子育て参加したよね、参加したよな、蚊帳の外になってるのおかしくないか、参加してるよね、
強制的に来るのかね、
頑張ってるよね俺、頑張ってるよな、これがが、わかります、言ってる意味が、どうだっていいじゃんそんなこと、
こうなるために頑張ったんだねっていう感じ、うん、今こうなるために頑張った、
あ、そうそうそうそう、まあ結局そうなる、つまり今っていうのがあって、今がこういう結果、つまり子供が近づいてくれなかったとしたら、そうなるために生きてきたってことです、真実から言うと、 そうしたらもうまるで失敗したってことになっちゃうじゃん。ね？
理想とは違う。
そうそうそうそうそう。だからこれを失敗から成功にしたいわけ。そのためにはこの現実を否定しないとね。
かぼちゃの種を押し付けてく
る。そうそうそう、かぼちゃの種だったよね。かぼちゃの種だったよね。
リートを持ってきて、
これは。そうそうそうそうそう。リートを持ってきて、これはかぼちゃの種だったよね。
かぼちゃが出ない周りのせい
ですか。そうそうそうそう、かぼちゃの種。あなたが文法を聞いたからね。かぼちゃの種が出なかった。
ビートルにすり替わって
ビートルにすり替わってな
すごい
なんかマジなんか流れをかけたみたい
ね。その人が仏法を聞いたかどうか、その人がどんな種まきをしたか、そんなことはあなたの現実と何ら関係ないんです。あなたが今蚊帳の外になっているのは、それは蚊帳の外になるために種をまいてきたからなんです。
そう
そうそうそう、
そこにどうして立てないのかが問題なんだよな。
はい、分かっていただきました。だいぶ
仕組みは分かりました
。はいはいはい、はい、じゃあちょっと休憩を。